仮想通貨に関する質問ですが、ビットコインとね、同様にですね、2027年までに残る仮想通貨何でしょうかということですね。
まあ、結構残っていくものは多いと思うんだけれど、じゃあどういうのが残っていくかというと、やっぱり実際に社会とか経済活動において使用されていくっていう通貨が残るよね、
うん、
で例えばビットコインって機関投資家が買ってるとかあるけれど、じゃあ決済とか実際やられてるのかっていうことになってくるよね。
はい、
テスラの車を買うとかビットコインで買ってる人がどのくらいいるかということだよね、
うん、
でよくビットコインだと送り人とかいう人たちがそのままビットコインを売らずにビットコインでなんか高級時計とかそういうのを買うとかねあるけど、まあ、こんなの全部ブロックチェーンだからバラバラなんだけどね、そのくらいでしかないわけよ実際に。なんていうのかな、動きだから仮想通貨とか言うけれど、これは暗号資産なんだよ。だから資産として残るのかというと、まあ、中央銀行デジタル通貨にゆくゆくはもうなっていくんだけれど、その間に残っていく可能性はあるんだけど、まあ自分としてはそのビットコインがそんなに使われるだろうなっていう感じはしないのよ。
うん、
まだまだね、こうやってみんないろんな機関投資家分かりやすいから、まあ初心者なんだけれど、ビットコインっていうのが言っちゃうあれなんだけれど、でビットコインのドミナンス自体、ドミナンスっていうのは暗号資産の中での時価総額だけれど、一番それが60何パーセントとか言ってかなり高いんだけれど、
うん、
ただ今後やっぱり本当実用的な通貨、まあ実用的な暗号資産がまあ出てきて、そっちの方になってくるだろうなっていう感じがするよね。まあ自分がどの辺注目してるのか、注目してるかっていうところね。だから買えとか言ってるわけじゃないよ、これ。本当にもうこんなの自己責任でね、もう、こういう値動きの荒い世界にね、一般人が飛び込めば大やけどするだけのことなんだけれど、
はい、
自分はカルダノとかポルカドットとか、
はい、
まあ、その辺だね、上位のコインで言うと、
そう、実用性があるないっていうのは横見さんの判断では、うん、ビットコインは実用性がないということですか。
そうそう、だから実際にビットコインっての売取引とか、だから通貨としての役割じゃない、はい、ビットコインって、
はい、
だから通貨としての役割を本当にやってるのかというと、ほとんどやってないでしょ。その辺のおじいちゃんおばあちゃんがビットコインで買い物するのかと言ったらしないです。10分間かかるとか、だから、まあ、そこでライトニングネットワーク使うとかね、あるけどなかなかできないでしょ、
はい、
自分はカルダノなんでいいのかって言ったら、今会計システムでカルダノを採用する動きが出てきてるんだよね、うん、で世界的な大手のね、監査法人でもこれを使おうかなんていう話もあるし、
はい、
まあ、そういうのあるとね、まあ、そこでね、会計とかになってくるとやっぱりあれが大事でしょ、その改ざんできないようにする、だからブロックチェーンというのすごく大事になってくるんだけれど、 その中で、いろいろ、交換されるデータとかね、そういったところでもカルダノはいいんじゃないかなっていう感じはするよね、自分としては。だから実際に使われるという、社会で使われるというところでね、
はい、なるほど。じゃあ、まあ今後残っていくものはですね、そのまあビットコインとかそういう有名とか時価総額が大きいということではなくて、うん、やはりそのブロックチェーンの裏にある技術ですよね、うん、どれほど機能面に優れているか、
うん、
まあ、実用性があるかという、その技術の方が重要だということですね。
あと必ずって言っていいほどアングラって必ずあるじゃない。もうすごい監視社会になろうがないしようがアングラする人たちって必ずいるでしょ。
アングラっていうのは何ですか。
アンダーグラウンド。
アンダーグラウンドね、はい、うん、
だからアングラの人たちはどういうのを使うかって言ったらもう分かるじゃない。そうしたらまあ匿名なね通貨使ったりとかするでしょ、それは。だからそういったのはなんだかんだで、もうみんなが取引所とか使えないとかなったとしても生き残るだろうねっていうのはあるよね。
はい、分
かりました。だから実際の社会で使われるかどうかというところなんだよ、うん、
じゃあそこを見分けて、うん、どれが、まあ、使われるかというような観点、技術的にもそうですしね、うん、そういうような観点で見ていく必要があるということですね、
うん、だから使われないものはやっぱね、なんか落ちていく可能性はあるよね、 だから例えばその落ちていくっていうのは技術がついてきてないとか、例えばそのガス代とかにね、言われる手数料だよね、その決済するような時ね、そういった時の手数料が高いとかになってくると使われにくいよね。
分かりました。
だからそういったところでも参加者がやっぱりその手数料が低くできるようなシステムを作られてるのかとか、まあその辺ちょっと研究しなきゃいけないよね。
イサリアムはそうでもないってことですね。
なんかやろうとはしてるけれど、今のところまだこの高いガス代に対応はできてないよね。って思うんだけれど、まあ、ね、なんていうのかな、そのビットコインに次ぐね、第2位の通貨なんで、そしてまあこれを使ったこのイーサリアムをプラットフォームにしたコインって多いじゃない、トークンっていうのかな。で、そういうのが多いんで、だからそういったところもやっぱりすごい技術は残ってくるだろうけど、だからプラットフォームがバイナンスチェーンに取って代わるとかいう可能性だってあるわけよね。
あ
する
っ
ご
て
く
いう。
やっぱり安いっていうね、プラットフォーム提供っていうのはあると思うんで、
分かり
まあ
まし
今
た。
後、そうね、何かいいのかな、なんて言うとあれなんだけど、まあ自分はそんなような感じで注目はしてるぐらいでだよね。別にやるとかやらないと、買うとか買わないじゃないし、
そうです
まあ
ね。
こんなのやれとかやれなんて、もう絶対にやるなということだからね、基本は。
そうですね。
も
まあじゃあぜひ、そのね、
う、
どれが技術力があってですね、使い勝手が良くて、で、生き残っていくかって、それをね、ぜひご自身で調べていただければと思います。
はい。